おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。そして
バッシーこと柳橋さやかです。
よろしくお願いします。
お願いします。再び
そっか、先月に続いて、
はい、
我々のコンビになるということですね。
はい、いい
ですね。
そして今日も私の大好きな、うん、海が見えます。
あ、本当だ、海が見えますね。
はい、
いい音がしますね。ここは串本町大島です。
お、大島に来ました。 ね、
大島私すごく好きなんですけど。
あら、なんで
なんでってなんか美味しい食べ物屋さんもすごくたくさんあるし、
はい、やっぱ美味しいものがね、
そう、
海鮮ね、美味しいよね、うん、
ネイチャーも感じられますし。
ネイチャー、
ネイチャー
急に
英語
ネイチャーでもね、うん、本当にやっぱ穏やかで、
うんうん、
空気がゆっくり流れてる感じなんで、
う
ん、
まるで私たちにぴったりですね。
そうかな、うん、こんなうるさい2人ですけど、
はいはい、
え、今日はどんな旅になるのかな。
今日は大島をもっとたくさん知ろうの旅です。
はっ、じゃあ、うん、攻めていくってことですか。
そう、ガンガン攻めていきますよ。
そうなの、はい、全然ゆったりしてない
そう、
でも楽しみ。
ガンガン攻めますよ、
はい、
じゃあ行きましょう。せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は三浦千秋さんと柳橋さやかさんです。このコンビは20回目、番組は90回目となりました。今回は串本町大島を楽しみます。大島は串本町の南東沖 1.8 キロに浮かぶ和歌山県で一番大きな島で1000人以上が暮らしています。かつて巡航船やフェリーで本州側と結んでいましたが、25年前に串本大橋が開通して行きたい時に行ける島になりました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
いい波の音が聞こえてきましたけど、
こちらはですね、白野海水浴場。
初めて来た、
ね、私も初めて来たんですけども、
うんうん、割とこじんまりした、
うん、
海水浴場。
う
わ、水が綺麗、
ね、すごく綺麗、
透明度が、あら
いい音するね。
はい、
うん、
え、ここって海水浴場ってことは、うん、泳げるってことだね。
そう、ここでパシャパシャ遊んだりとかもできるってこと。
ほうほうほう、うん、
ここ多分穴場スポットのような感じがする。
もうね、そんな感じ、うん、もうすごい静かだし、
うん、
いいですね。
そう、ちょっと水触ってみよう。
はい、冷たいかな、
冷たいかな。
ちょ、
あ、ちょうどいいね、
ちょうどいい、出ました、
うん、ちょうどいいなんかお風呂みたいだね。
おー、全然冷たくないぞ。
ちょうどいい、
ちょうどいい。足が疲れましたはい、
じゃあせいちゃん、
お、
早速大島を攻めに行きましょう。
行っちゃおう、
行っちゃおう。
大島の中央南側にある小さなビーチ、白野海水浴場から旅が始まりました。暖かい地域なので一年を通じて泳げると聞きました。穴場ですよ。さあ、旅を進めていきましょう。女子2人は島の東部にやってきました。少し古びた建物があります。日米修好記念館です。
さて、さえちゃん、
ほう、
今私たちは、
うん、
オレンジ色のちょっとばかり古い建物の前にいますけども、
うん、はい、
日米修好記念館って書いてある。
なんか聞いたことあるよ。
聞いたことある。あ、ちょっと待って、ここに233年前、2隻のアメリカ商船が貿易目的でここ大島に寄港した史実を紹介しているって書いてある。
はっ、ちょっと待って、前に女子旅で串本駅で見たレディー・ワシントン号、
うん、
あ、あののことがこのアメリカ商船、
それか
ですよ。
つながったねちょっと行ってみよう。
記念館では管理人の荒木幸乃さんが迎えてくれました。まずはこの記念館について教えてもらいます。
この近くにね、海コンゴと言われるね、景勝地があって、うん、皆さんそちらの方たくさん来られるんですけどね、
はい、海コンゴ、
その時に、うん、ここは何ですかって言われる方がね、はい、多い、そういうふうな記念館ではあるんですけど、うんうん、日本にね一番最初に来たアメリカの船が、はい、ペリーの来る船だと、私たちはね、うん、学校ではそういうふうに習ってたんですけど、
習いましたよね。
でも実はそれよりは62年前、1791年に、はい、この島にレディー・ワシントン号という、うん、そしてグレース号という2隻の帆船が来てるんですね、まあ、今から233年前というと江戸時代になるんですけど、当然日本は鎖国してたっていう、うん、そしてまあ徳川の時代、そういう時ここ和歌山は紀州藩ということで、はい、まあ、お殿様のお膝元なんですよね。そういう時に、まあ、外国の船がここに来たのが分かると、具合が悪いと思ったのか、なかったことにしてるんですね。
なるほど。
まあ、アメリカの方ではね、はっきりと言ってるんだっていう、まあ、文献も発見されたっていうことで、そしたらまあね、こちらの方としても、まあ、何もかも隠してた、なくしてたわけじゃなく、またね中見てもらったら、そういうふうな資料も残ってますので、よかったら、
じゃあちょっと知る、はい、人ぞ知る、はい、資料がもしかしていろんなことが書いてあるかもしれないし、うん、ちょっと見てみよう、
はい、見に行ってきます、はい、
どうぞ。まずこの展示スペースのところに一番真ん中なんだけども、うん、レディー・ワシントン号の模型がある、
ね、えで、これ銅像でも見たけど、うん、木でできてるのかな、綺麗、うん、すごいかっこいい、
かっこいいよね。
いや、待って、こんぐらいの船だったのか、そんなに乗ってないんじゃない、
90トン、
でもすごいね、かっこいい船だ、その奥に、あ、大きな絵がある、
うん、なんだこの絵は、
うん、日本人が初めて見た星条旗、うん、日本人が描いたレディー・ワシントン、大砲ついてんの、
大砲か、これ
船の窓からね、大砲のような絵が、そうか、そういうものなのか、お、大きさ、船の大きさ、うん、64フィートか、
だいたい 19.5 メートル
電車の一車両ぐらい、ほぼ同じような長さだって。復元されたレディー・ワシントン号っていうのがあるの？そうなのか。
この写真で見る限りだと、やっぱり小さい船であったことが分かる、
うん、そうだよね。
そっか、じゃあこれぐらいの、まあ、電車1両ぐらいの大きさの船で口元に
わざわざ
やってきたって、アメリカからやってきたんだよ。
だって、うん、だからそんなにいなかっただろうね、乗組員ね、うん、きっとね。
しかもさ、小さい船だし、すごく大変な思いをして串本にやってきたんじゃない？
そうだね。
記念館の屋上にも登ってみます。
ちょっと待って、
なんだろう、
屋上に出るのかな。
屋上だよね、きっと。
どんな景色が見れる。
うおうわー、すごい、
いい景色。何これ、めちゃくちゃ綺麗。
海を一望することができます、
はい、いや待って、これが海コンゴです。
へー、絶景、
本当に綺麗。
うわー、もうね、海水がキラッキラしてる
ね、
うん、
ですごく高いところだけど透明だね、海も、で岩がたくさんあるんだけども、うんうんうん、もうまさにネイチャーだよこれは。
いや、もうネイチャーですよ。
はい、
すごい、
うわ
ー。大島をさらに東へ、今度はトルコ記念館です。
さて、さえちゃん、
はい、
今私たちはトルコ記念館の前にいます。
うん、なんかすごく素敵な建物で、
そうそう、壁とかがね、
色合いが鮮やかで綺麗、なんかトルコの食器、
うん、よくね、そう、食器、お皿とかにあるよね、こういう食器の柄、うん、
あとアクセサリーでもよく見る、
あるあるある、
へー、綺麗でさ、うん、トルコ記念館ということで、うん、日本の旗とトルコの旗が並んでるんですけど、うん、
はい、
見て、あ、赤と白なんだね、どっちも赤と白のみ
のみ
で、日本は、うん、まあ、お日様のマークなわけじゃん、うん、でトルコは月と星、
あ、
なんか縁があるような、でもたまたまなんだよね。
たまたまだと思うけど、なんかすごく嬉しいよね。
はい、わ、さあ、では入ってみましょうよ。
入ってみましょう。中どんな感じなんでしょうか、
ね、
管理人の森真理さんが迎えてくれました。
おー、
おー、
こんにちは。
あ、こんにちは。あのこの建物、まあ、概要というかどういう建物か教えてもらってもいいですか。
はい、ここはですね、実は日本とトルコの友好の歴史の原点と呼ばれている場所なんですね、うん、この施設ではその友好の歴史について元になった出来事、その後の友好関係についてご紹介しています。はい、
あの建物の壁がすごく可愛かったんですけども、
はい、これはあのトルコタイルですね。トルコから寄贈いただいたもので、はい、本物のトルコタイルです。
トルコからやってきたんですか。
そうなんです。
トルコタイルって言うんだね、
うん、後で触ってみよう
触る、
うん、なんかトルコ感じられるかなと思って
まずはエルトゥールル号が遭難したっていう事故があって、うん、はい、そのつながりが始まったんですよね、うん、なんだけど、そうか、587名の方が、うん、亡くなったの。
そうで、ここに亡くなられた方のお名前が刻まれてます。
エルトゥールル号の模型があるね。かっこいいね。こんな立派な船だけど ねやっぱり座礁したら、うん、そういうことになってしまうんだね。台風の中だったのね。
でここにエルトゥールル号の遭難者救助活動を記録した大島の村長の日記
があるね、うん、
展示されてます。
見てみたい。
オスマン帝国の皇帝よりこう授与された勲章もあります。
当時のトルコは、うん、オスマン帝国って呼ばれてたんだね、うん、すごいね、これ残ってるってすごいね。
そう、本物だよねこれ。
本物だよ。
いや、レプリカじゃなくて本物っていうところがね。
そうレプリカじゃない、うんうん、だからすごい。わ、かっこいい勲章。星と月がついてる、まあ、写真もあるね。
すごい。わ、事件当時の様子も、
ね、ちょうどって言ったらあれだけど、うん、まあ、9月だったわけだね、
うん、
9月の17日なんだ。朝方だ。
朝ね、
5時50分から、うん、まず53名を一気に助けてる。2時間ぐらい、うん、あ、その後に、まあ、自身で歩ける生存者25名を、うん、お寺へ移したんだって、カシノ地区の。
当時の遭難現場を、うん、ここの窓から。
記念館が暗い壁なんだけど、うん、そこだけ窓がねできてて、外の明るい海が見えるんだけど、見てみて。
でここに事故現場ですよって言って丸く。
船ゴーラっていう場所なんだ。岩があるんだ。ちょっと見てみて、見える？今どうだろう海は。岩が出てるのかな。
あれかな。あ、あれだ。ほんと目の前。目の前、目の前。
ちょっと見ていい？
うん。
あ、確かに。まあ目の前ではあるが、このちょっと離れてるわけだね。ここから離れてるのに、うん、大変だね。とかちょっと泳いだってこと？
え？
あ、船が横付けというか横に座礁したんだ。ちょっと待って、すごい。これもう一個窓があって、船が
船のシールがある。
そうで、船と岩を重ねて見ることができる。面白いね。なんか
ちょっと斬新だねこれは、うん、
へー、あそこになって座礁して助けるの大変だよ。
ここではエルトゥールル号関連だけでなく、今に至るトルコとの友好の歴史が紹介されています。そしてこの記念館でも屋上に登ります。
さあ、登ってきました。
登ってきたよ。
綺麗
ねえ。さあ、上まで登ってきたけども、
はい、屋上からも、
そう、
船ゴーラ、座礁した岩も、はい、うん、しっかり見ることができるわ。そっか、そこに座礁したんだね。
へえ。そしてここからは慰霊碑も見ることができる。
うん、うんうん、慰霊碑があれで、その先に柏の崎灯台が見える。綺麗。そうか、こんなに、ま、近いんだね、
うん、
あ、なんだかな、すごく昔の、ね、出来事なんだけど、
すごく景色はいいし、あ、見ていいなって思うと同時に、ここで昔そういう悲しい出来事があったんだなって思うと、なんかただ綺麗だなっていう気持ちだけじゃいられないよね。
ちょっと胸が締め付けられる気持ちにもなる、
うん、そう、この海の音を聞いていると、なんか当時の人たちはね、大変だったのかなとか、そんな気持ちになるね。
ね、うん、
今度はランチです。漁港近くで見つけた古民家レストラン大雄丸亭で海鮮メニューをいただきました。運営会社南紀串本観光3階の岩谷雄平社長です。
さて、
はい、
さえちゃん、
うん、
大島の港の近くに、
はい、
とっても美味しいお店があるんですね。
そうなんです、うん、こちらが古民家レストラン大雄丸亭ということで、はい、うん、オーナーの岩谷さんです。お願いします。
よろしくお願いします。はい、
ここはどういったお店なんでしょう。
まあ、古民家を利用して、私どもはあの水産の養殖をしてるんですよね。まあ、そういう養殖したものを安心安全な無投薬で当然養殖してるんですけども、そういうものを、まあ、小さいお子さんからみんなに食べていただきたいなと思って始めたんです。
いや、ご飯いただいたんです。
美味しかったね。
はい、ありがとうございます。
新鮮でした、お魚が。
ありがとうございます。
はい、この古民家が、ね、気になってるんですが。
そうなんです。
もう160年近く経ってあって、うん、ちょうどあのトルコのエルトゥール号が遭難した時代の村長 の、 あの成果だったんです。
ここが。
そうです。
へえ、はい、沖天音さんですか。はい、
そうですね。
はい
はい、
さっきね、うん、
そうなんです、
トルコ記念館で、
はい、お名前を見ました。
はい、行ってきたんですね。
行ってきました。はい、うん、はい、
村長さんが書いたっていうその日記も、ね、飾られてて生々しい記録っていうのがあったんですけど、はい、その村長が生まれた家。
そうです。
すごいですね。そこでまた発信していくというか。
う、この町の歴史も紹介しながら美味しいものを食べていただくっていうお店を、まあ、展開させていただいてるわけなんですけども。
うーん、はい、歴史がつながっていて皆さんの思いもなんかつながってるんですね。
うん、日本の心が巡る島っていうかね。
まあ、おすすめメニューとかいくつかよかったら紹介いただけたら。
そうです。主体はうちで養殖してる安心安全なあのマダイとクエ、
うん、
シマアジ、まあ、これ3つがあの主なんですけども、あとは季節によって伊勢エビとか、それとかあのマグロをね、
はい、
カツオとかね、アオリイカとか。
何アーモーって
なんか今日食べたイカの天丼ってアオリイカ、
う
ん、
あ、そうです、
めちゃくちゃ美味しかったです。
甘いですね。
甘い、
はい、
でプリッとして
マダイも美味しかったです。
マダイはね、もう本当自信がありまして、
はい、
うん、日本の高級マダイとして海外にも出させてもらってるんです、はい、
これまで生きてきた、
はい、
ナンバーワン。
ありがとうございます。いや、冗談抜きで、あの、いろんなあの展示会なんか行って、うん、はい、あのコンテストとか行っても美味しいってナンバーワンって
やっぱりそうでしょ。ほらほらほらほらほらでしょ、
ええ、
同じ思いだね。
そう、同じ思いですよ。
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございました。
ほんま、あの、美味しいんですよ。秘密がありましてね。
言っていいんですか。
タイに梅を食べさせてるんです、
う
ん、
へー、え、梅ってあの梅、
梅のエキスを、
それ和歌山の梅のエキスですか。
そうなんです。紀州南高梅のエキスをタイに食べさせて、
へ
ー、タイが血流が良くなってね、
そうなんですか、あ
の腸管の免疫力が高まって、はい、すごく健康なタイができるんです。
へ
ー、健康な魚っていうのは美味しいんですよね、
はい、
血栓とかそういうのもなくなって、すごいあの天然に近い出来上がるっていうか、
美味しい魚には訳があると。
あるんですよ、もう本当に。
最後に放送を聞いてる皆さんにお伝えしたいこと、はい、メッセージお願いします。
安心安全な食べ物としてね、新鮮なお魚をいつも提供できるので、ぜひあの近くにお寄りの際はあの食べに来ていただいたらありがたいです。
ありがとうございました。
今度は白亜の灯台、樫崎灯台です。その近くに大きな銅像、騎馬像があるのをご存知でしょうか。
立派な銅像、
ね、馬に乗った男の人の銅像なんですけども、
はい、
これは、うん、トルコという国ができた時の初代大統領です。
おお、
ここにね、お名前も書いてあるんだけども、ムスタファ・ケマル・アタトゥルク
難しい、
そう、お名前の方です。
あ、アタトゥルクさん、は
い、そうで、あの建国の父として今なお国民から深い尊敬を受けているというふうに こちらに書いてあります。
すごい、こんな大きな銅像なかなか見ないんだけど、かっこいい ね、立派だね。国に平和を、世界に平和をって書いてある。
なんか今この時代にすごく突き刺さるような
そうだ、ね、
メッセージ。
なんかちょっと指さしてるよ。
そうそうそう、指さしてなんかもう英雄って感じだよ ね、
あの先には未来が、
あるんですよ。
平和な未来があるといいなっていうことですかね。
東大の敷地内には東大森が暮らしていた旧官舎があり、登録有形文化財として公開されています。
東大の手前にあるお部屋、建物にやってきたんですけど、ここは当時から東大森が暮らしていた場所なわけですよ、なんか当時の、
そういろんなねものがありますよ。これは
いやすごいね、なんか
おー、金物とかかな、これは。
まあネジとか、へ
ー
すごいな。
だいぶ年季が入ってるのがわかる。
だって154年前のものとかがあるっていうことだよ、灯台に刺してた油刺し、
すごいな、こういうのが見ることができるんだね。
とかね、当時のまあ偉い人が来た時のシルクハット置き場、まあ、引き出しだったり、すごいですね。
またこの壁の感じがね、
こんな、まあ、石の壁、
そうそう、
なかなか見たことない。ここ
、ね、かなりね歴史を感じられる建物になってます。
私も初めて入ったんですけど、へ
の崎灯台は日本で最初の石造り灯台で、1870年に点灯されて以来150年以上今も現役です。中には入れませんが、外側は登ることができます。一気に視界が開けます。
さあということで、
はい、
柏の崎灯台
登ってきました。
はい、今一番上にいますけども、海の風が気持ちいいね。
広い海だな、
ね、
いや本当に見渡せるもんね、
もうあっちからあっちまで全部海、
あっちからあっちまで全部海、いや綺麗だな。この灯台は、最古の石造りの灯台ということですよ、それってすごくない？
すごいよ、
日本最古だって、
そこに今私たちいるわけですから ね、
今
日何回かこうやって、まあ、高いところから海を、眺めましたけども、それぞれなんか海の色も違うような気がするし、
そうなの、いろんな顔が、
そうそう、
ちょっとここの景色は、まあ綺麗なんだけど、険しいと言いますか、もう、
海の色もディープブルー、
そう、ちょっと怖さも感じる、なんだか広すぎて、美しすぎてというか、
いやでもこうやってね、こう海を間近で眺めることができるっていうのも大島のいいとこだね、
魅力だね、どこに行ってもまあ本当にネイチャーな、
そうネイチャーですからね、
大島いいな、
ネイチャ
ー。串本大島の旅いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
さて今私たちは串本大橋のたもと、ここポケットパークにやってきました
ここの景色もいいのよね。
そうなんですよ、
またこの橋がやっぱり雄大というか、すごい迫力だね。
改めてねこうやって見ると、この迫力を感じることができますね、
まあ、この橋ができるまでは船でここに渡ってたんだよ、
そうそう大変だったんですよ、来るの、
ね、
さあそんな大島ですけども、今日は 攻めまくりましたね。
攻めたよね。
うん、攻めた。
結構攻めたよ、う
ん、いろんなところに行ったね。はい、じゃあちょっと今回の旅を振り返ってみましょう、はいはい、まずは私たちは、うん、白の海水浴場からスタートしました。
もう水が綺麗でした。
そう、水がね綺麗だったね、
うん、この時期なんで、まあ、うん、人もいなかったけど、
うん、海の音を聞いて癒されてみたりとか、
はい、うん、いい場所だね。
そう、いい場所でしたね、
はい、
その次は日米修好記念館に行きました。
あ、そう、うん、ね、ちょっとなかなか知ることのできない歴史でしたよ、
う
ん、
そう、
ペリーの前に船は来ていたということで、
来てたんですねっていうのを改めて感じることができました、
うん、
そしてその次はトルコ記念館です、
うん、よかったわ。だけど、うん、ちょっと正直言うと、うん、船と一緒に海の中に沈んでいたあの遺品を見てたらね、なんかね悲しくなってきちゃって、すごく。
そうそう、私も
そんな、ね、うん、何年も前の知らない方々なんだけど、うん、なんかすごく悲しさがね、うん、ああいうのを見ちゃうと ね
本当にここでこういう悲しい出来事があったんだなっていうのを、ああいう遺品を見ると感じましたし、すごく印象的だったのがちっちゃい窓がいくつかあって、そこから実際に
座礁したポイントをね
見ることができると、
船ゴーラ、
うん、
うんうんうん、あれはちょっとねなかなか体験できるというか、
うん、そうそうそ
う、
あのちょっと低めに設定してあったりするので、
そうそうそう、
なので子どもたちが来ても あそこであったんだっていうのを、
だから本当に子どもたちにも学べるいい場所なんでしょうね、うん、
そしてその後、うん、お腹を空かせた私たちはランチを食べましたね。
はい、
大雄マルテさんに行きました。
あ、美味しかったし、
美味しかった。
やっぱりその古民家っていうことですごくくつろげるし、うんうん、お料理にもその空気感もすごい良かったんだけど、うん、なんとそこが、
う
ん、
そこが
エルトゥル号事件の当時の村長、
う
んうん、沖さんの生まれた家だったっていう、なんかねご縁と言いますか、
うん、
いいですね、面白かったわ、ね、
その後はトルコ建国の父、
あ、
大きなあれは銅像、
はい、初代大統領、
そう、初代大統領、うん、今でもトルコの方たちに、
うん、見応えがあったわ、
愛されている、
うんうん、
その前で私たちはあの同じポーズを撮って写真もね、
はい、
撮影しました。
ぜひブログを見てください、
はいはい、そしてカシノザキ灯台、
うん、
登りまして、
うん、
海を眺めました
ね。どうでした、もう、うん、大島、
うん、
本当に攻めたと思うけど、
はい、大島、うん、海最高って思いました。
島の人にもこう、うん、出会うことができて、
うん、
いい旅でしたが、
そうだね、確かに島の人たちはすごく大島に誇りを持っていて、
う
ん、
そうそうそう、
もっと大島の魅力をたくさんの人たちに知ってほしい、
知ってほしいっていう思いを感じたよね、
うん、そうそう感じました、
ね、じゃあちょっと私たちが代表して、
はい、
大島いいところだよって、うん、みんな知ってるけど、
うん、改めてね、
いいとこなんだよっていうのも発信できたらいいですね、
う
ん、今後も。
そうですね。
ね、本当に大自然よかったわ。
よかったね、大自然ね、はい。ということで、今回の旅は私、三浦千秋と
柳橋さやかでした。
それでは皆さん、
バイバイ。
ラジオで女子旅。この放送は、和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は、10月26日の放送です。お楽しみに。